子どもを育む仲間でありたい、里親家庭を支える現場の声。熊本市内の社会福祉法人慈愛園内にある養育家庭支援センターキラキラ、熊本県から里親支援業務の委託を受け、熊本市を除く県北部の里親希望者の発掘や研修、里親家庭への訪問などに取り組んでいる慈愛園乳児ホーム施設長の塩谷義雄さんと、キラキラの統括責任者で宇城市担当の山川博之さんに里親支援について詳しく話を伺いました。話せる関係づくり。塩谷さん、私たちキラキラは昨年12月に県からフォスタリング業務の委託を受けて開設した事業所です。フォスタリングって何？と思われる人も多いかと思います。フォスタリングとは里親支援を意味します。私たちは里親だけではなく、里親希望者や支援に関わるすべての人と積極的につながり、受け入れていきたいと考えています。山川さん、これまでは里親支援専門相談員が一人で相談などを担っていましたが、委託を受けて支援体制を整え、より細やかにフォローできるようになりました。塩谷さん、私たちは里親にも子どもにも幸せに過ごしてもらいたいと思っていて、それが私たちの目標でもあります。ここではみんなで育てることを大切にしようと話しています。なので困ったことがあれば、いつでも手を挙げてほしいんです。子育てが楽しければ、里親制度の話も楽しいよと伝わって、もっと増えるに違いないと思っています。山川さん、塩谷施設長からは信頼関係を大切にと言われています。支援が行き届けば、里親は大切な役割を担って大変なこともあるけれど楽しいよと言ってもらえるかもしれません。まずは困っていますと話してもらえる関係性を築いていきたいですね。塩谷さん、信頼関係の構築は徹底していかなければなりません。山川さん、そのためにまずは訪問ですね。顔を合わせれば話せなかったことをきちんと話してもらえるかもしれません。必要な支援は何なのか、例えば保育園や学校、病院などでの困りごとや子ども自身にある課題をまずは話してもらえる関係を築きたい。行政や関係機関とも互いに理解ができるように調整していきます。最近は困っていますをだんだんと言ってもらえるようになってきましたね。家族の形。塩谷さん、里親と施設の違いは家族の形を見ることができるところです。たくさん話して家族を知ってほしい。子どもの成長の過程で必要な経験をさせてあげたいんです。私自身も祖母を知らずに育ちました。結婚して祖母ができ、初めてイメージできるようになりました。家族の形はそれぞれ違っているし、施設でも頑張っているけれど、家族との経験は家庭が持っている力なんです。山川さん、子どもが子どもとして過ごせる時間を大切にしていきたいですね。施設では何事もイベントになってしまいます。塩谷さん、餃子を作るだけでも計画書が必要なんです。衛生面もきちんと管理しなければなりません。ですからよく言われるのは、施設の子どもたちは2日目のカレーの味を知らない。山川さん、家庭では今日は一緒に料理しよう、明日は遊園地へ出かけようと突発的な出来事でも、施設ではすべて計画的になっています。ただし施設は必要なもの、子どもの選択肢として大事な役割を果たします。地域で育む。山川さん、まずは地域に里親さんがいることを知ってもらいたいですね。行政と連携し、各機関が横並びになって子どもの育ちを考える仲間として協力していきたい。養育には地域の協力が不可欠。どこの窓口に相談しても共有できるようにしていきたいです。塩谷さん、 私たちはこれからも普段からの関係性を大切にしながら、里親家庭が幸せに過ごせるように支援していきます。インタビュー。 A さん、高校生。施設から養育里親家庭へ。新しい世界に飛び込んでよかった。里親制度のことを全く知らず、里親家族に馴染めるのか不安でした。でもみんながとても明るく、本当の家族のように接してくれます。今は大学受験で大変だけど、みんなで応援してくれています。家族のことだけでなく、私の悩みもいつも真剣に聞いてくれ、相談相手にもなってくれています。こちらに来る前は施設で過ごしていましたが、家庭的な雰囲気で過ごせるのはとても温かくて嬉しいです。思い切って飛び込んでよかったと思っています。インタビュー。宮津浩一さん、17歳、熊本市東区。養育里親から養子縁組へ。いつも背中を押してくれる両親。3歳の時に一時保護され、宮津家へ。両親は大切に育ててくれ、いつも僕の背中を押してくれます。高校2年生の時に養子縁組。親子の実感は湧きましたが、2人は当たり前の存在。関係性は何も変わりません。両親は非行少年の自立支援や青少年の育成活動にも取り組んできました。その姿を見て、大学進学を目指す傍ら、地域とのつながりをなくした子どものために、ふるさと元気子ども食堂を始めました。子ども同士や地域とのつながりを大切にしていきたいです。両親も応援してくれています。